もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
い、長男のことでご相談なんですけれども、
はい。
男の子、男子で、
はい。
年齢が28歳。
28歳、はい。
で、大学中退後、実家から500キロぐらい離れた箇所に一人暮らしをしていたんですけれども、
はい。
仕事をする意欲もあるし、もともと活発で、明るい子ではあったんですが、
は
やっぱり人間関係揉まれるうちに、いろいろちょっと甘いところと、あったんでしょうかね。なかなか思うような仕事に就けなくて、
い。
で、仕事は嫌いとかじゃないんですよ。意欲はものすごくあるんだけど、
はい。
住んでるところの街が賑やかな街だったもので、
はい。はい。
最初夜のホストとかに行ったり、整体の仕事したり、なんかいろいろごちゃごちゃしているうちに、今度、正社員になるっていうのがなかなか難しくなってきて、
はい。
やっと就職し、本人も就職活動して就職できたと思ったら、今度はその会社が倒産したりとか、給料未払いの会社だったりとか、なんかそういうことが繰り返しあるもんですから、経済的に安定してない状況がこの、中退後7年間続いたんですね。で、その都度やっぱり安定した収入がないから、その生活費とかも足りなくなるので、たまに私たちがヘルプと言われて助けたり、友達とか、彼女さんとかとやっぱり共同生活したりということで、完全に自立できていないことが気になっていたんですね。ただ親としても、なんか怠けて仕事をしたいわけでもないけど、甘さはあるけれども、なんかうまくいかないっていうところを見てるから、ちょっと見守るしかないかなと思っていたんですが、ここに来て数ヶ月前にもその場所でのもう就職活動はもう難しいって自分で判断したようで、実家に帰ってきたんですよ。で、帰ってきて、私たちも新しい出発のために応援しようかって見守ってはいるんですが、就職活動も何回かして全部受かるんですね、一応。で、また受かってしばらく行ってるんですけども、今度またその会社が想定していた収入より低いんですね、かなり。そうすると本人がまだこのままだと将来が見えないっていうふうになってきて、で、また元の前住んでいた500キロぐらい離れた土地にまた戻って、そこで自分のやりたいこととか、そういうことをもう一回やり直してみようかなってちょっと言い出してるんですけれども、私たちが一番気にしてるのは、やっぱり私たちも年齢を重ねて、経済的にもやっぱりそんなに豊かではない、ギリギリのところでやっているのに、何が私がもやっとするのかなって考えたところ、やっぱり経済的にずっとやっぱ負担をかけられてきたことが、またこれから続くんじゃないかっていう、ちょっと不安感があるから、いろいろそのおおらかな気持ちで見れないような気がするんですね。28歳になる息子に対して、こういう場合、親としてはどういう考えで、どういう言葉かけで、どういう見守り方をしたらいいのかっていうのを、アドバイスいただけたらなと思いまして、おさせていただきました。はい。
あなたはおいくつですか？
56歳です。
56 歳。ご主人は
51です。
51
5歳
歳。
下です。はい。
で、息子さんはお一人なの？
もう一人おりまして、9歳下に弟ですね。
弟さんいらっしゃる。
はい。はい。
まずですね、ご長男は、大学へ行くときに、その500キロ離れたところへいらしたの？
大学に行くときはですね、少し離れて、300キロぐらい離れたところにいて、そこから中退した後に、またもうちょっと遠くに行きました。
で、この中退はなぜ中退されたの？
体壊したんですよ。ちょっと医療系だったんですけれども、腰を痛めてしまって、で、腰を痛めるとちょっとできない仕事なので、そこから単位を落とし続けたんですよ。その時にもう、無理だなって思ったらしく、
で、中退した時点では、そうすると、その中退のことをそんなには気にせずに、だっ
もう
て、
ここ、
実家に戻らずに、そのままそこでどっかへ就職したわけでしょ？
そうですね、就職じゃなくてですね、仕事探し、アルバイトをしながら、次の自分のしたいことを探すっていうことで、
なるほど。
はい。
で、結局、7年間試したけれども、
はい。ものにならない。
ものにならないっていうか、その就
自
職
立できな
先、
くて、はい。
就職先っていうか、自立できるだけの収入を得られなかったために、ご実家の方へお戻りになったっていうことですよね。
そうですね。
で、これは経済的に厳しいからということで、これ経済的に厳しいっていくらぐらいが想定？
今まで親とかにいろいろ迷惑かけたの貯めて、はい、生活するには最低でも手取りで20万はいるだろうと、その家賃も含め生活するとしたらですね、
はい、
っていうところが手取りで15万ないんですよね。
はあ、
ってなると、例えば 家でいるからいいですけど、あの一人暮らしを始めてそれだと、
うん、
まあ、本当カツカツで奨学金も払ってるので、
あ、
まあ、やっぱまだ若いしゆとりもない、貯めるお金もないってなると、今この仕事でいいんだろうかっていう気持ちになってるんですよね。なので副業も探してるようなんですけど、
うん、
副業と2つする意味があるんだろうかっていうのは、やっぱり本人も年が年だから、そろそろその安定してその、ね、そのだこう腰を据えてできる仕事をしたいっていう気持ちもあるようで。
でも今でもお住まいの場所はかなりそういう点では、でも就職ができるっていいですよね。
そうなんですよね。
今ほとんどだってね、就職場所がないどろころか、
ね、はい、
うん、雇い止めにあっちゃってる方々の方が多い状態なので、
ね、そうなんですよ、うん、それも本人はその理解もしていて感謝もしてはいるんだけどっていうとこのようで、
うんうん、で結局そうするとあなたとしては、
はい、
まただからそれじゃあって500キロ離れた都会でしょ、そこは。
そうです。
の方で探した方がいいんじゃないかぐらいの形で出ていこうとされていると。
本人がですね、
うん、で結局だからそうすると今日のご質問は何になりますか。
あ、息子に対して、例えばそのまた戻るって言っている息子に、
はい、
そのままじゃ本人のまま年齢は年齢本人の思うようにさせるしかないのか、
うん、
何か親としてかける言葉ってっていうか、どういうスタンスで私たちはいればいいのかなっていうのがちょっと分かんなくなっちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。
どんなに支えてもなんかこう意外とこう思いついたら自分の方に行っちゃう子なんで、
うん、分かりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、はい、あ、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
結構ね、そのお子さんの年頃って、
はい、
まあもう28歳なんでしょ。
はい、
まあ普通だったらね、はい、やっぱりなかなかこの年頃になると親の意見で右往左往してるようではどうにもならないので、うん、
はい、
自分の考えてることでやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんです、
うん、
もちろんその昔自分がどうだったっていう話をするとね、
はい、
この年頃の時はまだ司法試験には受かっていないので、親にはね、司法試験なんか受けてていつ嫁に行くんだとかって散々言われてましたけどでも、はい、まあそう言われてもね、親になんか何が分かると思ってましたからそんなことはうるさいとか余計なこと言うなとかって喧嘩してましたけど、はい、そういうのがそのぐらいの年頃の私の中の基準なんですけどね、
はい、
それにしてもその親がね、はい、あしろこうしろっていうことを聞いて右往左往するわけにももういかないでしょう。
うん、まあ、そうですね。なんか、別に私たちに経済的負担をかけないんだったら好きにしてもいいんですけど、
いや、そのね、経済的なことを言われちゃうとね、
はい、
一番やっぱり不安になっちゃうところですよ。
ね、
自分はだって食べていけないかもしれないし、
はい、
それをそのね、石にかじりついてでも水、水道水だけでも生きていくなんていうふうにはなかなか言えないので、親が出さないぞって言うとそれは震え上がっちゃうっていうところはあるんだと思いますけど、
はい、
そうは言っても、もう少しなんかそんなに親の言うこと聞かないでね。いや、親はそう言ったって自分がのたれ死にしそうになったら多少は出してくれるだろうっていうぐらいのところで、
はい、
のたれ死にすれすれぐらいまで自分の意思を通すぞっていうふうに子供が思ってても不思議じゃないんじゃないかなと思うのに、若干さっきお子さん何考えてるんですかって聞いたのはね、
はい、
なんか方針とか、はい、そういうことがあって行動してるようにあんまり聞こえないのでね、なんか長期的にきちんとやりたいことをやるとか、あるいは、はい、食べられることをやるとか、なんかそこも決まってないような気がするんですけどね。
は
い、
そうですよね。まあ、そうですよね。ということはあれですよね。私たちの最低限譲れないことだけ言って、あとは好きにさせて見守る。
最低限譲れないことって何？
やっぱり、人にパラサイト、例えば、遠くに住んでた時も、まあ、彼女のところに座ってとか、 要するに全部を自分で自活したことがないから、そういうことはやめてほしいんです。
いや、そのね、だからその言ってることが、
はい。
すごく難しいことじゃないですか。
そうですか。
だって、はい、要するに経済的にね、
はい、
きちんとして基盤を作ってくれって言ってるってことでしょ？
そうです。
だからそれは、要するに収入のいいことを やれって言ってるってことですよね。
収入のいいとは言わないけど、その自分、その収入は少ないなら少ないなりに自分に考えて、まあ、あったら全部使ってしまうから、
そんな話をしてないでしょ、今すり替えたでしょ。要するに人並みにきちんとした収入を得てね、
はい、
人並みにきちんとした家庭を作って、
はい、
人に言っても何も恥ずかしくないような生活してほしいって思ってるってことでしょ、
はい、あ、そうですね、
うん、それはね、はい、25で嫁に行けと言っていた私の母と同じことですよ。
ああ、そっか。
それはね、本当に私関係ないって話ですからね。25まで嫁に行けって言われたって、誰と、どこへ行くのよって、そういうことですからね。
はい。
だからそういうね、親はいい加減なことを考えてるのはそうなんですけど、それにね、子供がね、一緒になって右往左往してるようでは、子供は全然将来のこと決められないですよ。だから、その親として言えることはね、人は自分で、自分の生きることなんて一生かけて決めていくしかないんだからね。
ああ、はい、
で、うまく決める人もいるし、失敗する人もいるけど、失敗しても、それは失敗はあんたのものだと。
ああ、
それしか言えないですよ、親なんて。
ああ、一生かけて決めていくものだって言ってあげたらいいですね、本当。
だって、そんな、明日まで決めろとかね、来月まで決めろって言うから子供困っちゃってるんじゃないんですか。
ああ、なんかもう、何年間の蓄積で早く決めろっていうことしか、頭になかったです、なんかもうずっと。
だからゆっくり考えられないから、おろおろおろおろしちゃってんじゃないですかね。それでまあすぐ口があればパッと入ったら、入ってみたらこんなだったなんてね。後から考えちゃうなんて。もう少し入る前にそれ下調べとかできなかったんだろうかと思うぐらいの話をしてますよね。
なんか入るときはもうこの仕事、職人仕事に就きたいとかでものすごく張り切っていて、入ったらぷよんってなったんですよね、
うん、だからなんかね、刹那的な風に聞こえるんですよ、あなたの、まあ、お話ぶりかもしれないけどね、
はい、
うん、だからそのなんか我慢してこれやろうと思ってる方向があるっていう風に聞こえないので、
はい、
それじゃあお子さん不幸せですよね。
そうですよね。そういう風に焦らせてるのが私たちってことですよね。
うん、そしてやっぱりあれ見透かしてると思いますよ。なんか見栄えのいいことを親は考えてんだなっていうことがね。
ああ、はいはい。
で、その見栄えのいいことってなかなかそうはね、もう28までね、まあ今まで仕事ちゃんとやってないと、その分のキャリアがないわけですから、うん、
はい、
そう簡単にいいところがすぐ来いなんて言ってくれるわけないのでね。
うん、
そうするとそれを、その見栄えのいいところじゃないから親は嫌がるだろうみたいなことを忖度して、本人もじゃあもうここはやっぱりやめとこうなんてね、
うん、
大都会に行ったらもう少しいいとこがあるかもしれないな。それは本当。
あ、でもちょっとゆっくり話してみようかな。そういうなんか焦らすようなことを抜きにして、ちょっと一回息子と話してみたいなって思います。
うん、
明るく。
もちろんそのね、長男だし、
はい、
そして男の子はまあお母さんのことを大事にしますからね、
はい、
やっぱりちょっと落ち着いて、
そうですね、
まあ、そしてすごいことなんかね、できないかもしれないけど、
はい、
できることをちょっとだけでもやって お母さん大丈夫だよって言えるようにするっていうのは多分彼にとって一番ね、
うん、
一番望ましいことだと思いますよ。
あ、そうですね、
うん、今みたいにそんなうろうろしてね、うろうろするようなことでは自分もすごく嫌だと思うし。
あ、そうですよね、苦しんでるのを見てても分かるので、あ、でも、うん、いいお話を聞かせていただきました。ちょっと私のなんかプッシュをちょっと弱めます。ありがとうございます。ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
ありがとうございます。ちょっと私自分の間違い気づけてよかったです。
あ、それはそれは。
どうも
じゃあそういうことで、
はい、はい、
失礼します。
どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。
はい。